はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井沙耶香です。本日ピックアップ豊岡の宝でご紹介いたします方は、豊岡市国際交流協会の事務局長稲葉浩介さんです。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、稲葉さんは現在、うん、豊岡市国際交流協会で、活動されているということなんですが、
はい、じゃあ自己紹介ということをさせていただきます。はい、私は豊岡市の神鍋クリスノというところで生まれて、まあ、今年68歳になります。
はい、
まあ、ちっちゃい頃から洋楽が好きで、ずっと洋楽聞いて、豊劇の映画で洋画で育って、まあそれで高校時代にビートルズのデビューに遭遇して、それからもうビートルズにはまり、英語にはまり、京都外大に来て、パンナムに入ってユナイテッド航空に入ったという経歴なんですけれど、豊岡市国際交流協会に関わる前に、豊中時代に、パンナム時代に、1979年に、
はい、
世界国際児童年というのがありまして、うん、その時に豊中の少年野球をね、アメリカに連れて、姉妹都市に連れて行こうという企画が持ち上がり、
はい、
私に相談が来まして、じゃあ私が有給休暇で、全部世話をしようということで、30人ほど連れて行ったんですけれど、小学生のパスポート、
はい、
準備、そしてその当時は入国カード、出国カード、うん、全部それを安くするために全部自分でやって、
はい、
アメリカに遠征したと。
はい、
もうそれが非常に楽しくて、うん、フィーバーしまして、
はい、
向こうからですね、アメリカからも、サンマテオ市なんですけれど、豊中に返礼としてね、お互いに行こうということで、そのプログラムが、1979年に始まって今でもまだ続いてるんですね。
はい、
だから、国際交流というのは、その当時からやってまして、いろんな切り口で国際交流というのは始まるんですけれど、
はい、
やっぱり、姉妹都市もにしても、やっぱりスポーツを、子供がキーワードでね、はい、それを通してやれば継続的なものになるという体験はしてきてるつもりなんですね。はい、
で現在は豊岡市国際交流協会として、活動されている、はい、ということなんですが、なんかいろいろ自己紹介の時に聞いてびっくりしたことがあったんですが、すごい経歴をお持ちですね。びっくりしました。ユナイテッド航空
あなたたちパンナム知らない？
知らないんです。
そういう時代ですね。はい、パンナムが九州合併、ユナイテッド航空にそっくりそのまま九州合併されたの。はい、だからパンナムで15年、ユナイテッドで14年、29年勤めて、親が死んでこちらに U ターンしてきたという感じですね。
そうだったんですね。はい、で、そのビートルズがお好きだったのは、はい、
それはね、
はい、
私が小中学校の頃から洋楽を若干聞いてたと、おませないとこのお姉さんがいた影響でね、はい、それで豊高に入学した時に、自分の小遣いで初めて豊岡でレコードを買ったんですよ。
はい、
そしたらね、ビートルズの抱きしめたいがね、入荷して、
はい、
その日に店の女の子がかけたんですよね。はい、偶然ね、おばちゃんがね、大田垣レコード店というね、今もアートファイヤーの前身なんですけれど、それでもう電流が流れたというかね、だからすごいでしょ、インフォメーション全くなしですよ。はい、それでがっつり来てしまったというかね、もうその時以来もうビートルズで、未だに自分で田島ビートルズファンクラブという会を、
はい、
架空のね、
はい、
実態何もないんですよ。私が会長だって言ったもん勝ちでね、1999年かな、私が U ターンした時に、はい、親が死んで U ターンした時に、 もう家では音楽何も聴けないということで、うん、フラストレーション溜まってる頃に豊岡図書館が新しくなって、
うん、
あの2階の大会議室をね、はい、あそこを一人で貸し切ったんです、うん、自腹でね、
はい、
そして自分の機材を全部運び込んで、うん、ものすごいステレオスピーカーとね、
うん、
映像とレコードを2000枚ぐらい運び込んで書籍もやって全部展示やって、
うん、
もうタジマンビートルズファンクラブという代表名がいるということで、ねうん、会の名前図書館を使用するにはね会の名前がいるということで、
はい、
もうその場で思いついた名前が、うんまあ、タジマンビートルズファンクラブだったということですね、まあ、それと同時に、まあ、豊岡市国際交流協会の方、まあ、その当時は日高町国際交流協会だったんですけど、うん、そちらの方に呼ばれて、うん、もういろんな手伝いをさせていただいたというのが経歴ですわね、うん
はい、先ほどちらっと話に出ましたが、日高町その時は日高町国際交流会ということだったんですが、
はい、
この豊岡市国際交流協会とはどんなところなんでしょうか、
うんまず合併前、うん豊岡市が合併前にはですね日高町にはニュージーランドのタウマルヌイというところと姉妹都市提携がありまして、うんまあ、これも調印式まで町長議長を連れて行って、
うん
ブルーリッジで私も調印式に、手伝ったんですけれど、うん、それとは別に担当長がモンゴル博物館をベースにしてモンゴルとの交流、はい、伊豆市は慶州観光の慶州との交流、うん、そして豊岡はスペインのアリカンテという4つの姉妹都市関係、うん、姉妹友好都市という関係があったんですね、まあ、それを一つにして豊岡市国際交流協会というふうになっていったわけですね、
はい
市町村合併とともに合併して一つの組織になっていったということですね、
うん現在も事務局長ということなんですがもうこれは発足した当時から事務局長として稲葉さんはいらっしゃる、うん、
もともとは豊岡市国際交流協会というのは市の秘書広報課の、うん、組織課にありまして市が事務局を持てたんですけれど、うん、いろんな流れの中で自主運営ということになりまして、うんその時に、豊岡市国際交流協会も自主運営するにあたっては、うん、豊岡市から日本語教室の委託を受けまして、
うん
国際交流協会の事業をやりながら日本語教室を豊岡市国際交流協会として継続するという形で現在に至っております、
うん、豊岡市国際交流協会の取り組みとしては、海外と の, その、姉妹都市との架け橋になっているということですよね、
はいはいそれもねいろんな経歴、うん歴史の中で、うん合併して、我々が委託を受けて、それから、また別れて、うん、補助金をいただいて活動しているというか形なんですけれど今の形態としては、青少年、小学生、中学生、高校生の交流に関しては豊岡市の教育委員会さんが主体になってやると、うんはい、そして一般、大人のですね一般の交流に関しては、豊岡市国際交流協会が中心になってやるということで、
うん、
そういう中で、どういうプログラムを組んでいけば盛り上がるかなというところで、
うん、
頭を痛めております
そうなんです、はい、なかなか難しいかなと思うんですけれども、はい、結構イベントとかも行われているんですよね、
は
い
時系列で行っていきますと春、うんインターナショナルサロンというのをやったり、はいまあ、外国人による料理教室とかですね、うん、あるいは外国人のまあ、クールジャパンの田島版という形でここ3年やってきたんですけれど、うん、田島に住んでる外国人の発表の機会を作るとかねそして国際交流としては、大昔から合併前から豊岡踊りに参加してる、
うん
うん、そして、ハロウィンを3年間これまでやってきたそして、まあ、クリスマス、
うん、
そして先日も 26日、
はい、
あの春節祭を終えたばっかしなんですけれどね、まあ季節季節に、うん、外国人日本人が一緒になって楽しめるイベント、あるいは若干内容勉強的なものも入れていきたいなという思いがあってね、遊びパーティーパーティーだけじゃなくして、ちょっと学習になるようなことを、相互理解のための学習も要素を盛り込んだ企画を考えていきたいというふうに頑張ってるつもりなんです。
はい、はい、そういう交流のイベントも結構行われているということで、はい、まあ、普段はその日本語教室が主なんですね、活動としては。
日本語教室というのは通年でやってまして、はい、今我々の学校で、30数名の、
はい、
まあ、休んだり休まなかったりとかね、もう入れ替わりも結構あるんですけれど、マントゥーマンの授業、あるいは企業さんとの依頼で6人の授業とか、うん、それを豊岡市、伊豆市、日高町で展開していると。だから豊岡市国際交流協会の日本語協会は、旧日高町、うん、旧伊豆市、旧豊岡3カ所の会場で、生徒さんを集めて授業を展開しているという状況ですね。はい、
だ
い
た
い
生徒さんはどこの国の方が多いとかはあるんですか？
はい、もちろん、昔はね、当初は豊岡に暮らす、あるいは田島に暮らす外国人といえばもう ALT だけだったんですけれどね、
英語の先生、
はいはい、もう今はもう時代がガラッと変わりまして、田島に暮らす外国人というのは日本人男性と結婚した、外国人女性、多いのは中国、フィリピン、ベトナムですね、タイもあります。そしてあるいは田島の企業に働くと言われる人たち、その人たちは結構な人数いらっしゃいますので、その人たちの日本語をもう少し上手くなりたい、もう少し綺麗な日本語を喋りたいという彼女たちの要求に応えて、ボランティアさんが授業を展開してくれているという状況です。
はい、豊岡市国際交流協会の取り組みや活動についてお伺いしましたが、今後はどういった活動をこう想像していらっしゃいますか？
そうですね、1979年からやってるとしたらもう20年30、40年近く国際交流協会というのを見てきたわけですけれど、もう時代によってね、そのニーズもどんどん変わってくるし、参加人数も変わってくるし、形態も変わってくるんですけど、地域の方々、そして豊岡に、田島に暮らす外国人が、一緒に楽しめるイベントを考えていくのがなかなか大変なんですけれどね、まあ、一生懸命苦労してるつもりなんです。はい、一生懸命やってるつもりです。
はいはい、今後もやはりそれは継続して、
はい、もちろん、はい、
新しいこととしては何かお考えですか？
ここ数年ハロウィンというのを、やってきたわけですね。はい、それでもう当初はですね、ハロウィン若い人たちだろうと思ってたんですけれど、はい、まあ、立場上ですね、取り組まざるを得なくて、
はい、
仮装したりとか、顔にペイント塗られておバカさんをやってるとですね、実に楽しいと。それでまあ全国的にもですね、東京でああいう風になったりして、まあ、暴動というかね、混乱まで起きるぐらいになってるんですけど、豊岡でもね、もっとやればできるでという思いがあってね、今年はですね、ハロウィンをですね、ぜひ大きなイベントにしていきたいというふうに思っております。はい、
それは楽しみですね。都会のなんかイベントっていう感じがちょっとしてたんですけれども、やっぱ豊岡でも楽しみたいっていう気持ちはあります。
そうなんですよ、
はい、
我々もね、ちっちゃな会議室とか借りて、30人40人で細々やってたんですけど、これは街に繰り出したらおもろいでというのがあってね、まあ、ぜひね、それをね、今年は理事会の方で去年おととしぐらいから提案してますので、実現して、この大会通り、駅通りをですね、ハロウィンの仮装で埋めてみたいというふうに 思ってるんですけれどね。
そうですね、うん、ありがとうございました。それでは最後にお聞きのリスナーの方に一言お願いいたします。
はい、豊岡市国際交流協会はですね、名前からすると非常に硬いんですけれど、一番わかりやすいのは、英会話教室を、あるいは中国語教室を開催しております。特に今年中国語に関しては、講座プラス、中国語サロンというのをですね、伊豆市の方で始めまして、それはもう会費も何もないと、講師いるようでいない、中国人は来てくれてますけれど、そんな堅苦しいもの、とにかく中国に関して知りたい人はどうぞ伊豆市の方に、健康福祉センターの方でやっておりますということとか、どうか豊岡市国際交流協会の楽しいイベントにはですね、どなたでも参加していただきたいと思います。決して堅苦しい会ではございません。楽しい会にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日のピックアップ豊岡の宝は、豊岡市国際交流協会の事務局長稲葉浩介さん、ご紹介いたしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。